誰でも気軽に空の旅を。本日は空旅観光、アースポート発、静止軌道ステーション、ゆりかご行きをご利用いただき、ありがとうございます。この便の案内は、私、さくらみらいが務めます。静止軌道ステーション、ゆりかごまでの走行時間は、180時間。約8日間の空の旅を予定しております。まもなく出発時刻になりますので、シートベルトを着用し、もうしばらくお待ちください。お客様、シートベルトの着用に問題はありませんか？列車の速度が安定するまでは大変危険ですから、エレベーターだからと気を抜かずに着用をお願いします。改めまして、私がお客様の担当をするさくらみらいです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは出発前にもう一度行き先の確認をさせていただきますね。旅の目的地は36,000km 先、大気圏、外気圏を越えて宇宙空間にポツンと浮かぶ駅、ゆりかごです。その途中、現在建設中の火星重力ステーション、月重力ステーションを経由し、月重力ステーションではステーション内の宿泊施設で一泊する予定となっております。どちらも短い時間ではありますが、ぜひとも火星と月の重力を肌で感じてみてください。その際の注意事項といたしましては、そうですね。月重力ステーションでのジャンプ行為は、危険なのでやらない方がいいですね。天井に頭をぶつけて、旅行中ずっとたんこぶを作ったままになってしまうかもしれませんので。ほら、見えますか？お客様。もうほとんど治ってはいますけど。ほら、まだほんのちょっとだけ跡が残っちゃってるんですよね。もう痛くはないので大丈夫ではあるんですけれど、こういう危険な行為はやらないでください。まあ、私が言うなって話ではあるんですけど。月重力ステーションを出発して、ゆりかごに到着後は、無重力体験や職場見学、宇宙船の乗車体験などを予定して、会話中に申し訳ありません。はい、空旅観光ツアーコンダクターのさくらです。はい、こちらの準備は問題ありません。はい、それでは、はい、失礼いたします。会話の途中に申し訳ありませんでした。管制室から連絡がありまして、出発の準備が整ったようです。今から車内放送に案内を切り替えますが、お客様も同様の行動をお願いいたします。本日は、空旅観光、静止軌道ステーション、ゆりかご行きをご利用いただき、ありがとうございます。発車時刻となりましたので、今一度、シートベルトの確認をお願いいたします。列車が上昇し始めますと、エレベーターの上昇と同じ間隔がしばらく続きますので、速度が安定するまでの間、席に着いた状態でお待ちください。速度が安定し次第、ガイドから案内がありますので、その指示に従い、行動をお願いいたします。それでは、これより始まる空の旅が お客様の思い出の一つになることを心より願っております。上昇が始まりましたね。もう途中下車はできませんよ、お客様。大丈夫、安心してください。この乗り物は誰でも簡単、安全に宇宙まで連れて行ってくれますから。感じてみてください。このゆっくりと浮上していく感覚がなくなる頃には時速200キロにまで到達いたします。その頃には高度が5000メートルを超えて、日本のどの建物よりもどの山よりも高いところまで行っちゃってるんです。それから飛行機の高度を超えて、1時間後には宇宙に到達します。まあ、宇宙とは言っても地上から100キロほど離れただけなんですけど。こんな近くに宇宙があること、お客様は知っていましたか？ちなみに私は小学校の頃から知っていましたよ。ちょっとしたきっかけがあって、宇宙に関する教材が家にたくさんありましたから。しかし、お客様が今目指しているのはそんな定義上の宇宙ではなく、静止軌道上3万6千キロ先離れた本物の宇宙です。宇宙に本物も偽物もないだろうとか、そんな夢のないことを思ってはいけませんよ。お客様は今、人類の夢を体現したような乗り物に乗っているわけなんですから。でも、実感はあまりないかもしれませんね。軌道エレベーターのユニットには、窓が一つもありません。時速200キロで走る関係上、どうしても日数がかかってしまいます。そうなれば、宇宙放射線にさらされてしまう時間も長くなってしまうので、それを軽減するため、軌道エレベーターのユニットには窓がないんです。仕方がないこととはいえ、やっぱり寂しいですよね。そういえば、お客様は知っていますか？軌道エレベーターのユニットには、窓はありませんが、宇宙船には窓があるんです。もちろん、ロケットエンジンを積んだ宇宙船ですから、宇宙ステーションまではあっという間に到着すると思うじゃないですか。実は宇宙船って、まっすぐ目的地に向かっているわけではないんです。途中で何度も角度を調整して、場合によっては2日以上も宇宙船に滞在しなくちゃいけなくなる時もあったそうです。そのことを考えると、窓なんてない方がいいと思いませんか？宇宙飛行士の健康面もありますし、窓をつけることで耐久性が下がることも考えられますよね。実際開発当初は窓をつけるつもりなんてなかったらしいです。それじゃ、どうして宇宙船には窓があるのか。これにはいろんな説があるんですけど、その一つに、宇宙飛行士が欲しがったからって理由があったそうです。窓がなくちゃ宇宙船になんて乗らない。窓をつけろって抗議する姿を想像したら、ちょっと可愛くないですか？想像してみてください。今でもすごい倍率の高い職業の中で、さらにその中でも選び抜かれた人たちが、窓をつけないなら宇宙船になんて乗らないぞーって言ってるんです。ほら、可愛くないですか？ けど、今はその気持ちがわかる気がするんですよね。私とお客様は、ここを降りるまで外の景色を見ることができないんです。地上から宇宙に切り替わる瞬間を実際に見ることができません。できることといえば、壁越しに広がっている景色を想像することだけ。言い忘れてました。一応外部カメラがあるので、備え付けのテレビからいつでも外の景色を確認することはできるんでした。でも、やっぱり肉眼で見たいですよね。自分の目で見てこそ意味があるような気がしませんか？私も最初はがっかりしましたし、今でも壁越しでしか宇宙を感じられないことが残念で仕方がありません。でもまあ、変えられないことに文句を言っても意味がありません。見えないなら見えないで、楽しみにとっておく方向で考えてみましょうか。想像してみてください。映像でしか見たことのない地球の形、大きさ。それを自分の目で見たとき、お客様はどんな風に思うのでしょうか。想像よりも大きいと思うのか、それとも思ったよりも小さいと感じるのか、形は本当に丸いのか、実は丸くないんじゃないか。どうです？少しワクワクしてきませんか？待っている時間も旅行の醍醐味と言いますし、今のこの時間を楽しむのも悪くないと思うんです。それに、じらされて実物を見た時の興奮は、動画や画像では得がたい特別なものになるかもしれませんよ。だから、映像で見るのは少しだけ我慢して、月重力ステーションで一泊するときに見るのが個人的にはおすすめです。私も初めて地球を見たときはお仕事を忘れて見入っちゃいましたから。さて、そろそろエレベーターの速度も安定してきましたし、シートベルトを外しちゃいましょうか。シートベルトを外しても無重力にはなっていませんからね。さすがにそんなことは思っていないですか？あ、そうですか。そうですよね。私はほんのちょっとだけ浮くんじゃないかって思ってましたけどね。だってほら、考えてみてもください。宇宙船の中でシートベルトを外したら、大抵というか絶対に無重力だと思っちゃうじゃないですか。ふわーって体が浮く姿見たことありませんか？見たことがあるなら、思わず期待しちゃうというか、なんと言いますか。申し訳ありません。私も理解はしているんです。窓がないので見えていませんけど、ここがまだ飛行機よりも低い高さだってことはちゃんとわかっているんです。だって、軌道エレベーターは時速200キロなんですから。20分くらいでそんなに高くまでは行けませんし、そもそもゆりかごに到着するまでは完璧な無重力にもなりません。でもお客様は知っていますか？宇宙船って時速4万キロ以上なんですよ。
1時間もあれば地球を一周しちゃうって知っていました？つまり20分もあればそこはもう宇宙なんですよ。さすがに言い訳が苦しいですか？そうですよね。ごめんなさい。お客様が無重力状態を体験するのはゆりかごに到着してからになります。軌道エレベーターに乗車している間は常に上昇していますし、途中で立ち寄るステーションで停止しても無重力にはなりません。途中で経由する2つの駅、火星重力ステーションと月重力ステーションは、その言葉の通り火星の重力と月の重力を体験することができる施設です。名称こそ駅にはなっていますけど、実際のところはそれぞれの重力下で行う実験施設なんです。私たちはまだ月に住むことも火星に上陸することもできていませんから、その準備をしているわけなんです。そういえば私が生まれた頃はまだ月の土地が売られていましたけど、今も売っているんでしょうか？どうなんでしょうね。月に家を建てるのは夢がありますけど、実際に住むとなると地球まで通勤に何日かかるんでしょうか？月から地球までは38万キロ以上ありますから、交通費だけですごい額になっちゃいそう。それならいっそのこと月でお仕事を探した方が早いかもしれません。こんな話をしていると夢があるのかないのかわからなくなっちゃいますね。お客様は子供の頃になりたかった職業とかはありますか？何々が得意だからこの職業になりたいとか、将来のことを考えて安定した職業がいいとか、小さいながらにいろいろと考えていたと思います。ちなみに私は宇宙飛行士、現在進行形です。お客様は知っていますか？今は昔と比べて宇宙飛行士の需要が高まっているんです。今も狭き門だということに変わりはないんですけど、宇宙船は打ち上げる燃料コストの削減、そもそもの材料費などが解消されたことで、これまでの数倍、いえ十数倍の宇宙飛行士が宇宙に滞在できるようになったんです。そうなれば当然これまで以上に宇宙飛行士が必要になるわけで、でもそれで一時期困ったこともあったんですよね。だってほら、宇宙飛行士といえば書いて字のごとし宇宙に飛行する人ですよね。今はお客様と同じように宇宙飛行士もエレベーターを使って宇宙に行くわけなんですけど、やっぱり空を飛びたいという欲求が抑えきれなかったみたいで、窓の時と同じように抗議運動があったらしいんです。まあそうは言っても飛んでいくことは危険ですし、こうして安全性も確保されましたから、わざわざ飛ぶ必要はないわけで。お客様は知っていますか？宇宙船を打ち上げるとき、乗員には3から4の重力加速度がかかり続けているんです。普段の私たちの状態が1ですから、3倍から4倍の力を受けることになります。まあ、いきなり重力加速度なんて言われても、正直ピンとはきませんよね。簡単に説明すると、この数字が増えれば増えるほど、体に負荷がかかっちゃうんです。例えば、体重が50キロの人に、倍の重力加速度がかかると、体は100キロの重さを感じるようになります。4倍なら200キロですから、相当な負荷が体にかかってしまいますよね。想像してみてください。 体重が200キロの人、例えばお相撲さんに自分が押しつぶされている姿、そんな状態が10分以上も続くとしたら、お客様は耐えられますか？私だったら耐えられないかもしれないです。でもそれに耐えないと宇宙にはたどり着けません。お客様は地球脱出速度って言葉を知っていますか？もしかしたら第二宇宙速度の方が聞き覚えがあるかもしれませんね。少し前に宇宙船の速度が時速4万キロって言ったじゃないですか。より正確に言うと時速4万300キロを超えることで宇宙船は地球を飛び出すことができるんです。地球一周が4万キロを少し超えるくらいなので、ちょうど1時間で地球を一周できちゃう計算です。もちろん1時間もそんな速度を出していたら誰だって気絶しちゃいますけどね。いくら訓練を積んでも人には限界っていうものがありますから。そう考えると最初から地球を飛び出せる力を人は持っていたってことなんですかね。だって地球を飛び出す速さに耐えられなかったら人は宇宙を目指すことができなかったんですから。いえ、こんなことを言ってしまったら先人たちに失礼ですね。耐えられないなら耐えられるように、そうやって進んできた結果が今なんですから。だから今はまだ難しいことも頑張っていれば超えられるのかもしれませんね。例えば私が宇宙飛行士になっている未来があるかも。これは私の努力次第ですね。宇宙飛行士といえば、お客様は知っていますか？静止軌道ステーションゆりかごは案内の通り3万6000キロ先の上空にありますが、宇宙ステーションはどのくらいの場所にあったと思いますか？同じくらい？それとも半分くらいでしょうか？実はたった400キロ先の上空にあったんです。このくらいの距離を低軌道って言うんですけど、タイミングさえ合えば目視をすることもできたそうですよ。だから私はそれを知った時こう思ったんです。そんなに近かったら落ちちゃうのでは？って。もちろんそれは杞憂なんですけど、少し前に第二宇宙速度の話をしましたよね。それなら第一宇宙速度があってもいいと思いませんか？勘がいい人なら察しちゃいますかね。そうです、第一宇宙速度は宇宙ステーションが地球の重力に負けない速度のことです。その速さは実に時速2万8000キロメートル。1日に地球を16周もしちゃう速度です。宇宙の話をすると桁が違いすぎて実感するのが難しいですよね。私たちが速いと思っている車や電車、飛行機の何十倍なんですから。それなら人類の英知の結晶、軌道エレベーターはどうでしょうか。時速は200キロ、最大積載量は25トン、一度に12名もの人間を宇宙に運ぶことができる乗り物は他にありません。そうです、軌道エレベーターって実は新幹線よりも遅いし、貨物列車よりも荷物が積めなくて、乗れる人の数だって比べるまでもありませんよね。でも3万6000キロ先の宇宙に行くことができます。だから私はこの速度を第ゼロ宇宙速度って呼んでいるんです。 人類が宇宙に行ける最小速度。遅くしようと思えばもっと遅くなるんですけどね。想像してみてください。私とお客様が話をしている間に、外はもう飛行機の高さを超えていたんです。数時間後には低軌道に入って、明日の早朝には3900キロ先の火星重力ステーションに到着しているんです。遅いと思っていたら、あっという間にゆりかごに着いちゃっているかもしれませんよ。ちなみに火星重力ステーションでは、荷下ろしのために3時間ほど停車する予定になっています。短い間ですが、火星の重力を体験するまたとない機会なので、寝過ごしてしまわないようにしてくださいね。今すぐ眠る必要はありませんが、今日は慣れない移動に疲れていたり、無意識にストレスを感じている場合もあったりするので、余裕を持ってお休みになった方がいいかもしれません。お客様が良ければ、お休みになるまで私とおしゃべりでもしていますか？人の声があると落ち着くって方もいらっしゃいますから。さすがにそれは恥ずかしいですか？わかりました。それではごゆっくりお休みください。